お互い同じ国々同士で集まる。ただこのペンテコステの日、あるいは過ぎ越しの祭りといったようなユダヤのお祭りの時には、まあそれぞれの地域、あのここで、まあ、読むのすごいカタカナばっかりですごいこの箇所は大変だな、パルテア人、メディア人、エロマ人、私もスラスラスラ読めないですよね。つまりもういろんなところからやってくる、でも共通点がやっぱあったわけです。弟子たちだけが同じところに集まっていたのではない。イエス様の救いを知るべき人、ユダヤ人たちが、しかもこれは 何百年も前にバビロン帝国によって散らされたことによって方々で済まざるを得なくなり、その方々でもうずっと先祖代々自分はユダヤ人だっていうことを守って住んでいた人たちが、さらにいろんなことがあって散らされて、エジプトとかリビア、しかもローマ、ものすごい遠いです。まあ、一番東側だとここに書いてあるのだと多分メソポタミア、一番西側だとローマ、で一番南側がエジプトやあるいはリビアっていったアフリカ大陸、もうすごい広範囲に、でしかも何百年も経っているので、ヘブル語わかんない人もいるし、でそこにユダヤ人が住んでいるということで回収者、その地元の人たちもぜひ私たちもあなた方の神を信じますと言って割礼を受けてユダヤ人になった。だからクレタ人とアラビア人もいるって、全然違う人々が集まってきて、でもあの自分の国の言葉で聞くっていうわけですから、それぞれ言葉が違うから交わりもなかなかできなかった。そういう人々がまた一つになっていく、互いに愛し合う、壁を打ち破る出来事がここで行われたというのが、他国のいろいろな言葉で話し始めたという出来事なんです。実は毎回毎回行われている出来事なんですね。神の言葉というのは他国の言葉以上のものだと私はもう毎日感じています。神様の御心、神様のご愛、いやもう、まあ、人間を超えているっていうのは本当の表現じゃないなと思うんです。こっちの方、こっちの側が神様から遠く隔たってしまったがゆえに、本当に豊かに分かるはずなのに分からなくなってしまったんだな。最近は帰国子女、海外生まれで帰ってくる日本人の人すごい増えていますけども、そういう人たちも血統日本人、両親日本人、でもずっと自分はアメリカに過ごしていたから、例えば大坂なおみさんなんかテニスもそうなんですよね。日本語はよくわからない、だからインタビューとかでも英語の方が普通だとなんだそうです。まあ、そんな人が結構増えているなと。その以上に私たちは神の国から離れていて、神様の言葉が本当にわからない、それをこの日本語で私たちが分かるように、まあ、私も気をつけてはいます。聖書の言葉、教会で使う言葉、そうじゃない一般的な言葉、主の臨在がって言ったら納得できるんですけども、でも一般には使わないよね、主の臨在って言っても。だから神様が共におられる、私たちのうちに宿ってくださる、できるだけ砕くようにはしているんですが、それでもやっぱり精霊に満たされると、これはもうちょっと砕きようがない、どうしたらいいんでしょうと、本当にそういう言葉がたくさん出てくるわけです。でもまだそれでも精霊に満たされるというのは日本語です。 本当に感謝だと思います。どれだけ苦心して日本語に訳してくださっただろう。この言葉に訳すという努力を最初に、まあ、最初にと言っていいのかどうかな。もう実はユダヤ人もこの各地に散らされてヘブル語が分からなくなったということのためにギリシャ語に翻訳しよう、旧約聖書、まあ、旧約と当時はもちろん読んでませんが、旧約聖書をギリシャ語に翻訳しよう。そのギリシャ語に旧約聖書が翻訳されたがゆえに新約聖書でもギリシャ語で書くことができた。この例えばキリストと私たちが言ってますが、もともとはメシアであったのをギリシャ語で何という言葉に当てようかに、ね、キリストと当てられていた。しかしずっと今のカトリック教会っていうのはそこからさらに公用語となったラテン語に翻訳してそこで止めたんですね。一般の各国の言語には聖書を翻訳しない、言葉変わると意味も変わってしまうからっていうのが大きいこともありましたが、聖職者のみが聖書を語ることができると宣言してしまった。それに反対したのがマルティン・ルターです。それで世界で最初に活版印刷された本っていうのがドイツ語の聖書だったんです。ルターはいろいろ講義を出したんですが、その講義の一つに全ての人が神の言葉を読む、自分自身がなんか誰かを通して出なければ神様と出会えない、特に400年前500年前などはやはり字の読めない人も多い、まあ、そういうこともあって説明する人が当然必要だったんですけども、しかしルターは自ら神の言葉、神自身に会うことができるはずだ。それでラテン語の聖書、そして言語のギリシャ語の聖書から懸命な翻訳をして、何年もかけて翻訳をしてドイツ語の聖書で、それまでは実は聖書だけじゃないです、賛美歌も全部ラテン語だったんですが、バッファと共同してドイツ語の賛美歌を作った。つまり自分たちの言葉で賛美し、自分たちの言葉で聖書を読む、神様はそういうお方だ。そもそもが神様が神の似姿であることを良しとせずに人の姿を取られて、どこまでもどこまでも私たちと同じ状態になって近づいてくださる、その神の似姿をペンテコステなんて他国のいろいろな言葉で話し始める、どこまでもその壁を打ち破るのは聖霊の神様の側です。あなたたちが罪を金繰り捨て一切のことを捨てて捧げて私たちのところに近づいたら救われるんですよというのが聖書のメッセージではない。あなた方の方から近づくことができない、だから私たちの方が壁を打ち破り犠牲を払い不思議なことをなし、あなた方の一人となって近づき、このことを伝える、受け取りなさい。聖書は一貫してその働きを成していくんです。聖霊に満たされるというのはまさに私たち一人一人がイエス様の似姿となって壁を打ち破っていく。言葉、民族、国、さまざまな壁を打ち破り、その初めに神と人との隔てを越えてこの方が来られたという大きな御業を証しする。そうして互いに愛し合うというその教会の働きを実現していくのが聖霊なのです。それも一人一人が誰か側ではない、一人一人皆が用いられるんですよと 聖書は語っているんです。この出来事はやはり不思議です。当時の人々も7節見ると彼らは驚き不思議に思っていった。でも一体これはどうしたことか、みんなが聞いて、俺たちの言葉だ、誰も否定できない。ただ彼らは新しいご同士によっているのだとあざける者たちもいたって理解できないんですね。どうしても人間的にそう解決してしまうということがあります。聖書の言葉が語られ、いやーよくわかりましたっていう時に、どうしても聖霊の助けによって私はこうして受け取ることができたんですねって、なぜかあんまり聞かないんですね。やっぱ丸丸先生のはよくわかるって、どうしても人間の働きに取られてしまう。当時の人たちは、つまりガリレー人、ガリレー人、ガリレーの人っていうのは、無学な人の象徴でもあったので、しかもそんないろんな言語を学んでいるような人たちじゃないはずだ、この時の方がもっと宮沢が表されたのかなとふっと思ったりもします。神の力、本当に不思議で、それもなぜかわからない。私たちもなぜですかという時に、神様の愛ですよ。私たちを不思議なことをなしてでも愛そうとしてくださる神の愛ですよ。イエス様を十字架にかけてまで愛そうとする神の愛ですよ。それほどまでに分かってほしいと願っておられるんですよ。